はい、こんにちは。左大臣三永です。アマゾンに押されて、町の小売店はどこも潰れまくってますね。本屋も電気屋も。サービスの悪い店が潰れていくのは仕方ないと思いますけれども、もしアマゾンが十分に日本の流通を破壊した上で、今日から価格を倍にしますとか言い出したら、やばいんじゃないかなと、そこが心配ではあります。さて、先日再発売しました。徒歩使途障害。特典付きでの販売は7月31日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演のお知らせ。8月26日、声に出して読む小倉百人一首第3回、ぜひ来てください。詳しくはリンク先まで。本日は、伏見桃山を歩く2です。坂本龍馬襲撃事件で有名な寺田屋。島の弁天さんとして親しまれている長賢寺。そして、江戸時代の風情漂う十石船に乗ってみます。伏見桃山駅西側に、伏見大手筋商店街の入り口があります。アーケードの商店街です。いつも賑わっています。何しろ酒どころ伏見ですから。昼間から飲める店もあって最高です。11時から開店ですよね。やがて左に分岐。ここからは、納屋町商店街です。伏見の台所と言われる通りです。やがて、アーケードが終わり、道路を隔てて、龍馬通り商店街に入ります。龍馬ではなく、龍馬と漢字が違っているのは、司馬太郎さんの小説、龍馬が行くの坂本龍馬を念頭に置いているせいでしょうか。飲み屋が多く、楽しい雰囲気です。龍馬の酒の詩を唱えながら歩きましょう。酒を愛する歌、坂本龍馬。酒は飲むべし、酒飲むべし。人生、ただ酒ありて、胸を開く。水中の快楽、人知るなし。大地をしとねとなして、天を衣となす。英雄の生涯、誠に夢なりて。あくまで酒を飲みて、力に酔わん。もうとことん飲みまくろう。人生で心を開いてざっくばらんになれるのは酒だけだ。酔っ払いの楽しみを世間の人が理解しなくったって構うものか。大地を敷布団に天を衣として豪快に飲みまくろう。英雄の生涯は全く夢のようなものだ。とにかく酒を飲んで美女に酔いしれよう。一人酒の時に唱えると最高ですね。もう酒がうまくなる。龍馬通りが宇治川破流とぶつかる手前の道を右に折れると寺田屋です。寺田屋は、水運の要衝、伏見にあることから、薩摩藩の定宿として使われていました。幕末の二つの事件の舞台となりました。一つが、文久二年、1862年、薩摩藩士同士が切り合った、寺田屋騒動。もう一つが、慶応二年、1866年、坂本龍馬が襲撃された、寺田屋事件です。ただし、元の寺田屋は、慶応4年、1868年、鳥羽伏見の戦いで焼失して、現在の建物は、その後、再建されたものです。パンフレットには、第14代寺田屋伊助の交渉により、寺田屋を復元したと書いてあるんですけれども、しかし、この寺田屋伊助という人は、寺田屋の14代目でも何でもなくて、単に自称しているだけだそうです。坂本龍馬は客寄せパンダかよっていうね。まあ、幕末の雰囲気は伝わってくるので、よしとしましょう。文久2年、1862年4月23日。薩摩藩内の急進派、有馬新七以下、急進的尊王攘夷志士たちは、関白九条直太、京都諸子大、酒井忠義を殺害し、倒幕の兵を挙げようとしていました。藩主名代、 島津久光は、いち早く彼らの動きを察知。九人の説得役を寺田屋に送ります。そんなのはダメだ。冷静になれと。しかし、交渉は決裂。バカですやん！何この野郎！薩摩藩士同士で切り合いとなりました。結果、死者7名、負傷者2名が出てしまいました。その惨劇が、まさにここ、寺田屋一階の部屋で行われたということです。寺田屋の前には、伏見寺田屋殉難旧烈士の碑が立っています。また、伏見区役所そばの大国寺に、薩摩旧烈士の墓があります。味方同士で切り合う、凄惨な話ですね。そして有名な坂本龍馬襲撃事件。坂本龍馬は、薩摩藩の紹介で、寺田屋を定宿として使っていました。慶応2年、1866年1月23日、薩長連合の会談の斡旋も済ませた坂本龍馬は、ここ、寺田屋梅の間に、薩摩人、三好晋三らと共に泊まっていました。深夜2時、伏見奉行所の取り方30人余りが、寺田屋を取り囲みます。いち早く危機に気づいた龍馬の恋人、お龍は、裸のまま風呂から飛び出して、裏階段もタタタタタタ、駆け上り、坂本様！危機を知らせます。ドタタタタタタタ、すぐに踏み込んでくる伏見奉行所の取り方たち。お前だな、坂本龍馬！あ、いや、わしは違うぜよ。薩摩藩士ぜよ。嘘つき！龍馬を捕獲しようとする取り方たち。そこで、龍馬は、高杉晋作からもらった鉄砲を、パーンパーンと放って、取り方2名を射殺するも、拳銃を持つ手を刀で払われ、カーン！両方の親指を負傷。薩摩人三好晋三が必死に応戦しているうちに、お龍が裏木戸の漬物桶をどかし、坂本様、こっちです！裏木戸から逃がし、龍馬は路地を通って近くの材木屋に隠れました。やがて、伏見薩摩藩邸から救援が駆けつけ、坂本龍馬は九死に一生を得ました。龍馬が隠れた材木屋の跡は、寺田屋から徒歩約8分の堀川沿いにあります。寺田屋には実際に泊まることもできます。素泊まり6500円。坂本龍馬になりきって一夜を過ごすのもいいんじゃないでしょうか。寺田屋を後に、宇治川下流沿いの道を歩いていきます。対岸に、月桂館大倉記念館の風情ある酒蔵が見えてきます。やがて、橋のたもとに、長賢寺が見えてきました。長賢寺は、元禄12年、1699年、伏見奉行、武部正の木の創建した、真言宗第五派の寺。ご本尊の八臂弁財天は、島の弁天さんとして親しまれています。これは江ノ島にあるやつと一緒で、腕が8本あるやつです。真紅の土塀と龍像作りの三門がとても印象的です。中書島には遊郭があったため、音楽芸能の神である弁財天が関係深いのかもしれません。今もこのすぐそばの京阪中書島駅の駅前は、昔の遊郭っぽい、なんとなくその雰囲気が漂っています。中書島遊郭の客や女たちも、ここ、長賢寺に参拝したんでしょうね。長賢寺を後に、目の前の弁天橋を渡り、橋のたもとから土手に降りると、十石船の乗り場です。江戸時代の十石船を、観光船として再現したものです。いくつもの橋をくぐり抜け、酒蔵の間を抜けて、船はゆったりと進み、宇治川下流と宇治川との合流点、三須港門に至り、折り返し戻ってきます。伏見は太古から小倉池に接し、また宇治川、木津川、淀川の中継点として、水運の拠点でした。豊臣秀吉は、伏見の水運に目をつけ、 堤防を築き、伏見城を建て、水路を開削して、伏見を港湾都市として整えました。慶長19年、1614年、住之倉良医が高瀬川を開削したことで、洛中と伏見が直結され、伏見は水運の中継点としていよいよ栄えます。一日に千艘もの船が行き交い、川沿いには多くの旅籠や船宿が立ち並び、四軒の本陣もありました。また伏見は古く、伏見、伏す水と書いて、湧き水の豊かな場所です。それを生かして酒造りでも大いに栄えました。見えてきました。三十石船の乗り場です。三十石船は江戸時代に淀川を上下した客船です。ヨシすだれが屋根のように覆い、船頭二人に定員が28人、朝夕2回出港しました。伏見から大阪天満の間を行き交いました。途中、淀や枚方では、物売り船が、くらわんかと言って、客に食べ物を売るのも、船旅の風情でした。三十石船の風情は、落語三十石や、浪曲森の石松大参りに語られています。明治4年、1871年、廃線となりましたが、現在観光船として復元され、春と秋の土日のみ運航しています。三十石船の乗り場の脇に坂本龍馬とお龍の像。慶応2年1866年1月23日、寺田屋で伏見奉行所同心に襲撃された坂本龍馬は、その傷を癒すために恋人お龍と共に、鹿児島の霧島温泉を訪れました。これが日本初の新婚旅行と言われています。見えてきました。京橋です。この辺りが江戸時代の伏見港の中心地、最も賑わったところです。鳥羽伏見の戦いの伏見口の戦いの跡地もここです。やがて宇治川派流が堀川に流れ込みます。合流点の公園には、高瀬川を開削した住之倉良医の碑が立っています。ここから船は南に向きを変え、御簾港門に至ります。大正16年、1917年の大洪水をきっかけに、宇治川沿いの観月橋から御簾まで堤防が築かれました。しかし、それだと船が伏見港から宇治川に出られなくなるため、2枚の門で挟まれた区画で、堀川と宇治川の水位を調整する仕組みが作られました。これが御簾港門です。昭和4年1929年の完成。パナマ運河と同じ構造で、別名、伏見のパナマ運河と呼ばれています。現在は稼働しておらず、実際に宇治川まで船が出ることは残念ながらできません。近くの御簾港門資料館では、御簾港門の仕組みや歴史を学ぶことができます。伏見は古くからの港湾都市であり、酒造りの町であり、鳥羽伏見の戦いや寺田屋事件といった歴史に彩られ、様々な切り口がある、興味が尽きない町です。古い酒蔵や町屋が立ち並び、十石船、三十石船の船地も、とても風情があります。ぜひ歩いてみてください。次回は静岡の舞浜を歩きます。お楽しみに。発売中です。徒歩使徒生涯。徒歩の代表的な詩28編を漢文書き下し、現代語訳中国語で朗読し、解説を加えた音声付き CD ロムです。徒歩の詩の持つ豊かな人間観察、研ぎ澄まされた美意識、天下国家の志を存分に味わえます。特典の諸葛亮孔明、水死の表の中国語付き朗読は7月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演のお知らせ。8月26日、京都で声を出して読む小倉百人一首、第3回目です。 小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に声を出して読み解説していきます。今回は21番蘇生法師から30番巫舞の忠峰まで。お申し込みは以下のページ末尾のリンクからお申し込みいただくか、もしくはこのメールにお名前と打ち上げ参加の有無を書いて返信してください。ぜひ来てください。よろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。